東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
3月23日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。卒業式があったりとか、新たなチャレンジがあったりとか、そわそわする春になっているかもしれませんが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日も番組始めていきます。この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は日本郵政グループの DX を推進する株式会社 JP デジタル代表取締役 CEO の飯田泰久さんをお迎えします。新たな時代の郵便局の形、その働き方、教えていただきます。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルホルン。
デジタルホルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は株式会社 JP デジタル代表取締役 CEO の飯田泰久さんをお迎えします。飯田泰久、アメリカ留学後、ジレットジャパン、ウォルトディズニーインターナショナルジャパンを経て、ダイソンジャパン株式会社代表取締役社長に就任。日本におけるダイソンのブランディングを確立。2006年、楽天グループ株式会社の上級執行役員に就任。楽天 USA の社長として、アメリカインターネット業界での事業拡大の基盤づくりに従事。2021年より現職、日本郵政株式会社執行役グループ CDO、日本郵便株式会社執行役員も務める。飯田さん、今まで本当に様々なキャリア経験を積んでいらっしゃいますが、今は日本郵政グループのデジタル化というミッションを担う JP デジタルという会社のトップに就任されている。3年目なんですね。
はい。
いかがですか、3年推し進めて。そして JP デジタルの事業内容から伺いたいんですけれども。
はい。 JP デジタルは日本郵政グループの 100% の子会社として2021年の7月にスタートしました。我々の事業内容としては、日本郵政グループの DX の推進をする伴走支援をする目的で設立をしました。日本郵政グループ、もともとお役所というか、
はい、
2007年に民営化をして、今年で17年目になるんですけども、必ずしもデジタルに強い人材がいるというわけではないので、グループ内の社員と外部から専門人材を集めて、はい、いわゆるセンターオブエクセレンス、うん、DX の領域で、例えばデータ分析ですとか AI ですとか等々の各領域での専門家とグループ内の人材をこう交えてですね、日本郵政グループで行っている DX の施策の伴走支援をする会社です。
立ち上がって3年っていうことです。この3年でかなり推し進められたっていう感覚がおありなんじゃないですか。
日本郵政グループ、良くも悪くも、うん、昔ながらの、はい、仕事のやり方が続いていまして、 JP デジタルの設立の経緯をお話しすると、私2021年の4月に当社に参画をしました。1ヶ月本社で時間を過ごしたんですけれども、うん、正直ですね、これは無理だと思ったんです。
無理、
DX、
はい、
うーん、難しいなと思ったんですね。例えばパソコン、入社の日に渡されて、はい、パブリック Wi-Fi に基本はつながらない。
え？
ある決められたサイトにしかアクセスができない。
は
い、
ああ。
セキュリティ上ですね。まあそれは必要なことなんですけども、はいはい、DX をしようとすると、いろんなところのオンラインのサービスですとか情報を取りに行きたい。
はい。
その与えられたパソコンはそういうことが制限されていて、 指標もですね、私はよく言うんですけど、持った体感的に20キロぐらいあるラップトップ PC に感じたんですね。
はい、
今時の PC って、まあ、1キロを切る、片手でもこう持ち上げられるような PC が当たり前じゃないですか、うんうん、これ両手で持たないと運べない、これってラップトップなんだろうと思うぐらいのですね、
はい、
ってそんなところからスタートして、これもできないあれもできない、で私インターネットのビジネスを20年近くやってますけども、なんかもう20年ぐらい時間が戻っちゃったような感じがして、
タイムスリップというか、
はい、そこで1ヶ月経って当社グループの社長である増田に子会社を作らせてくださいって私の方から言いに行ったんですよ。
あ、そうなんですか。あ、じゃあもともとこの、その DX を推進する会社を任されたっていうわけではなかったんですか。
私が作らせてくださいって言ったんです。
入社のご決断は何だったんですか。
直感的にですね、はい、この仕事をやりたいっていうふうに思ったんですね。それは郵便局って全国つつうららにあって、はい、地域の住民に非常に近い存在もあるけれども、これも良くも悪くも昔のまんまの郵便局、変わらない良さと変わってほしいこうもどかしさというか、不便さとかがあって、もし私がこの日本のユニバーサルサービス、そしてインフラの一つである郵便局を少しでも地域住民の皆様のためにより良くできたら、これってやりがいのある仕事だなって瞬間に思ったんですよ。
それでずっとこの先も日本のインフラとして使っていただくためには、まず子会社を作って DX 化を進めないといけないと思われたわけなんですね。はいはい、ちょっと改めてなんですが、全国に郵便局ってたくさん町にありますけど、はい、何個くらいあるんですか。
2万4000箇所あるんです。でなんと従業員が正規非正規を含めて40万人、
巨大ですね。この全てを束ねてみんなで DX 進めていかなきゃいけないっていうミッションだと思いますが、その最初の立ち上げの段階ってどれくらいの規模で会社作られたんですか。
最初はですね、グループ内の社員を集めて20人ぐらいでスタートしました。
はい、それはその DX とかデジタルに強い方をさすがに集められたんですか。
いえ、
そうじゃないですか。
そのような人材は誰もいなかったので、ただしいわゆる若手の有志、志があるというか、デジタルを使って DX を推進したい、会社を変えていきたいっていう志のある社員に集まってもらったんですね。
そこからでも人材も育成しつつ DX も事業として推し進めつつって、もうやることがありすぎて、なんか今素人ながらに想像するとどこから手をつけていいかわからなくなりそうですね。
でまず私が社員メンバーの方々に言ったのは、ここのこの部署というかこの会社は失敗していいよ、失敗しないと学べないよということを言ったんですね。
はい、
でなぜならば従来はお役所の、ね、文化がまだありますけども、失敗しちゃいけないっていうふうに教育されるんですよ。
はい、
で失敗しないためには新しいことをやらないってことなんです。前例踏襲型の文化だし、非常に縦割りだし、こういう表現があるんですけども、動いたら負けって言われる文化なんですよ。
へー、そんな言い方するんですね。
はい、新しいことをやると必ず失敗ってつきものじゃないですか。そこからトライアンドエラーでいろんなことが分かって前に進める、
はい、
でも今までの日本郵政グループはそういうことをする必要ないですから。はあ、だって150年もずっとやってきたので、
はい、
変える必要ないでしょ、
ええ
っていう感じだったんですね。いやもう DX はデジタル化をするのではなくて、デジタルを活用してトランスフォーメーション、変革を起こすので、変革には失敗常につきものなんだよっていうことから社員の方々に言って、怖がらなくていいから新しいことにチャレンジしようよって、そこからスタートしました。
飯田さんの元に集まった方々、それ言われて皆さんびっくりしたんじゃないですかね。最初
はポカーンとしますよ。この人何言ってんだろう。今まで失敗しちゃダメ、
はい、
新しいことはやる必要ない、うん、決まったことを毎日間違いなく着実にやりなさい、ちょっと極端に言ってますけどね。
でもその変わったことやらなくていいっていう文化になってしまっているけど、日本郵政のトップの方々の中にもやっぱりそれが必要だと思っていらっしゃる方もいたっていうことですよね。
はい、それはもう現経営陣のもう本当に絶大なるサポートと理解があってからのことだと思っています。
はあ、 それで20人くらいで立ち上げられて今3年目ということですが、今はどれくらいの人数で？
100人ぐらいの規模になりました、
人材もいろんな方が集まってきたんじゃないですか。
はい、最初はグループ内の人材だけでスタートしましたけども、徐々に外部人材、先ほど言った専門領域の専門家に集まってきていただいていて、比率でいうと今7対3ぐらいでグループ内が7で外部が3なんですけど、2年以内にこれは逆転します。
あ、じゃあさらに、人材の確保を加速していくということなんですね、
はいはい、
どんな方々が今求められてるんですか。
先ほど申し上げたこの国のインフラである郵便局を良くしたいっていう思いに共感してくれる方々に集まっていただきたいなというふうに思います、我々でしか取り組めない課題、テーマがあって、それは引いて言うとこの国のためになるんだよっていうことを言って、あ、そういう仕事はすごくやりがいがあるので、同じこの専門領域のデータ分析の仕事を同じするんだったら、そういう、志に共感をして大義を感じていただく方に来ていただくっていう、そんな感じで今やってますね。
社内どんな感じですか。
私は社員の方々を仲間って呼んでるんですね。なぜならば繰り返しになりますけども、この郵便局を良くしていきたいっていう、そういう思い、志に共感をしてくれている方々が集まってくれているので、一緒に、後ほどお話しますけども、こう未来の郵便局を作っていこうっていう、その思いのもとにですね、人が集まってるっていう感じですかね。
飯田さん、本当に柔らかい口調で朗らかに話してくださってますけど、おそらくこの3年間の立ち上げ、本当に大変なことと壁がたくさんあったんじゃないかなと個人的に今思いながらお話を伺っていました。今後ですね、後半でそんなお話も聞かせていただければと思います。さて、去年リリースされた郵便局アプリ、これ3ヶ月で100万ダウンロードを達成したということなんですが、このアプリを使うとどんなことができるんですか。
はい、日本郵便が提供している郵便局のアプリというのは以前からあったんですね、でもこれ5年前6年前にリリースをして、ほとんどアップデートされてなかったんです。で、アプリストアの評価もあまり芳しくなく、実際に使ってみると使い勝手がよろしくないし、もう今の時代5年もアップデートをしないで、そのままにしていくと古いアプリになってしまいますよね、でその状況を著しく変えようというふうに、思いました、まず郵便局と聞いて、お客様が、一番こう接しられるサービスっていうのは、郵便物や荷物を送る、そして郵便物や荷物を受け取る、または郵便局を探すとか郵便ポストを探す、で郵便局に行く前に事前に発券機で発券をして並ばずに手続きができたらいいなっていう、すごく基本的な機能にまずは絞ってリリースをしたんですね。で、郵便局に接点のない人ってこの国で生活する人は一人もいないんですよ、郵便物を受け取るという意味では。で、それだけ郵便局との接点が多いということは、このアプリを使っていただける機会があるということで、今日に1万ダウンロードペースで増えているんですね。
1日
です。
すごいですね。
毎日1万ずつ増えています。で、そういう、こう郵便局と生活者の方々との接点が多いってことを考えると、当然といえば当然なんですね、ただ今まではアップデートをしていなかったばかりに使いづらかった、それを徹底的に使いやすさ、シンプルに送る、受け取る、探す、で予約するっていう、その機能にまずは絞って、それを徹底的に使いやすくしました。その成果として、日々ダウンロード1万ずつで増えてるっていう結果につながってるのかなというふうに思います。
日本郵政グループの DX ってもう本当にとにかく規模が大きいというか巨大なミッションだと思うんですが、実際にその社内とか従業員の方の DX 意識改革も必要だと思って、そこがまず最初のポイントになってくるのかなと思いますが、その対社内に向けたその意識改革っていうのはまずどんなところからされていったんですか。
はい、テクニカルなことを言うのではなくて、まずこうマインドセットを変える、で、端的に言うと、DX の定義とか意味合いって、企業様によってちょっと違うのかなというふうに思うんですけども、デジタル化をするということが DX ではなくて、デジタルを手段として我々が何をすべきかっていうことを説いているんですね。で、先ほど申し上げたように郵便局って全国に2万4000局あって、離島も過疎地もどこに行ってもあります、はい、それだけ生活者の身近な存在である郵便局なんですけれども、我々のすべきことは郵便局のサービスをお使いになるお客様の体験価値を徹底的に高めることだと、これをやる、うまくやるために、よりよくやるためにデジタルも活用できるようにしていこうっていうふうに言っています。
ミッションはじゃあめちゃめちゃシンプルなところに改めて設定したというか、はい、本当に強大な組織だから隅々まで DX のマインドセットをしていくっていうのはすごい果てしない作業ですね、うん、
ですので私2年ぐらいかけてですね、はい、全国行脚をしました。北海道から沖縄すべての拠点に行って、はい、まあ、2万4000局はすべて回れませんけれども、13の支社がありまして、各全国にある支社に訪問をして地域の郵便局の方々に集まっていただいて対話をしてきたんですね。で、私も外部から来てますので、どんな人間が来て DX って言ってるんだって皆さんまあ興味津々なわけです。
なるほどなるほど。
で、私がまず言うのは、はい、私はデジタルが満載になった、なんならもう精進化をされた郵便局の人いらないので、
うんうん、
全自動の郵便局を作りに来たわけではありませんってまず言うんです、
はい、
で、私はこの長年培ってきた郵便局らしさっていうのがあって、地域の住民の方々に頼られる存在であったり、身近に感じていただいている存在だと思っておりまして、うん、これをデジタルを使って我々の良さを磨くため、さらに引き出すためにデジタルをうまく活用しましょうよってことを全国回って説明をしていきました。
おそらく飯田さんの今までのご経歴だと、もうとにかく DX をもう進めていってスピード重視で合理的にっていう手法もできるとは思うんですが、やっぱりその2万4000の郵便局があってっていう、その母体の大きさを考えて地域性も考える、その北海道の端この北の方と東京のど真ん中だときっと求められることも違いますし、その足並みを揃えつつ皆さんの気持ちを汲み取って進めるっていうのが多分一番の難しさなのかなと今お話を伺って思いました、うん、
はい、一つエピソードがありまして、はい、全国を回ってお話をしているときに、うん、北海道の網走にある郵便局の方が私に話しかけてきてくれてですね、まあ、飯田さん、その今もうデジタル社会だし、うん、DX 進めるのは必要だと思うし、それはどんどんやっていくべきだと思うけれども、それだけになっちゃうと困るんですって言われるんですね。で、どうしてですかと、うん、この地域は高齢の方が多くて、うん、おじいちゃんおばあちゃんのお客様が来ていただいて、こう手続きの時にまだ文字が書けるかどうかっていうのを確認してるんですと、
うん、
これが全部デジタルになってしまうと、うん、おじいちゃんおばあちゃんが文字が書けるのかどうかが分からなくなってしまうので、全部デジタルにするのはやめてくださいって言われてですね、
はい、
もうハッと思ってですね、
それは本当に現地に行ってみて話聞かないと分からないことですね、はい、高齢者の方が多い町では見守り所というか、皆さんが集まってくる場所で会話がそこでして、きっと一日の中で人と喋る時間っていう風に捉えてらっしゃるおじいちゃんもおばあちゃんも多いでしょうね。
そうですね。
その良さは消さないでと、
はい、
そこは本当にあれですね、その人の温かみとデジタルの融合をどのようにこれから飯田さんが提案して皆さん巻き込んでやっていくかっていうのはとても楽しみな部分ですね。課題でもあるんですか、やっぱり。
はい、簡単ではないです、
はあ、そうですか。他にローンチされたものがあって、2月にコンセプト郵便局創造ボックス、これなんか楽しそうな名前なんですが、創造ってローマ字で SOZO って書いてますけど、
はい、
はい、あ、今なんか素敵な紙が届きました。赤と青の親愛になるあなたへ送るを楽しもうって書いてありますね。
はい、まあ、郵便局なんで郵便物や荷物をお届けするということで、この創造という名前はですね造語なんですけど、はい、まず一番目の創造がイマジン、イマジネーションの創造なんですね、うん、で2番目の創造がクリエイト、作る創造、
はい、
で3番目が送ると贈答の贈で、これはまあ造語なんですけども、想像するということで、うんうん、新たなコンセプトをもとにですね、まあ、トライアルというか 郵便局がこういう価値をさらに提供できたら、より地域の住民の方に喜んでいただけるんではないのかなということの、ある意味、実験ですね。
これは実際にそういった場があるっていうことですか？
はい。JR の秋葉原駅の高架下にですね、シークベースという JR に東日本さんが運営されている場所があるんですけども、そこの一角に2月の29日にオープンをいたしました。
送り本って書いてある、これは本がきっといろいろセレクトされていて、その場にその中から自分で選んでラッピングできるんですね。
はい。
へえ。
デジタル化になる前は、思いを伝えるっていう手段はその昔は手紙だけだったじゃないですか。
はい。
でそれって人間としてすごく大切なことだと思っていて、でデジタル社会においては SNS のメッセージですごくコミュニケーションがインスタントになったんですけれども、はい、こう軽くなったというか重みがちょっと違うかなと思って、それをただ手紙を送るということではなくて本に書けましてね、こういう本って自分の思う人に読んでもらいたい、そこにメッセージをつけたり、またただ単に送るだけではなくて一手間かけてラッピングをすることによって、さらにその送り先、受け取る方のことを思って送る側がおのおのラッピングをして送るという、これって素敵なことだなと思うし、郵便局の原点にもなるし、今もやらせていただいている手紙や郵便物、荷物をお届けするっていうことにもつながりますし、まあ、これをですねちょっとトライアルとして今やっております。
本当にあの会社立ち上げて JP デジタル立ち上げて、その DX 化がまあメインの事業というか推進すべきことだと思うんですが、こういったアナログの良さ、その郵便の良さっていうところをやっぱりメッセージとしてその発信していくっていうのもかなり主題というか大切な部分なんですね。
そうですね。やっぱり我々の最大の資産は人がいるということだと思うんです。でそれをすごい長い年月、各地域の住民の方々の拠り所と思っていただけてることもあるだろうし、郵便局ってあって当たり前だけれども、もっとこう郵便局が地域の住民の方に提供できる価値ってあるんではないのかなと思っておりまして、それをちょっといろんな形で模索をしている最中です。
これだけデジタルツールが発展していい時代になってきたからこそ、人の手で作った生のプレゼントっていいよねっていう、その反動というかその良さがより際立つ時代になってきたのかなと思いますよね。
そうですね。
はい。皆さんの郵便局とか郵政のイメージとちょっと変わったかもしれないですね、今週お話伺って。さて来週はですね、もう少し飯田さんの今までの人生についてもお話聞かせていただければと思います。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちエンジニアリング部門では、創業時から続く機械設計業務のほか、自動運転システムの開発や業務システム開発、 IT インフラの構築など幅広い領域でお客様企業との信頼関係を結んでおります。これからも100年企業を目指し技術研鑽に励みます。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
Digital Foreign Future Picks with Yuri Sasagawa.
デジタルホルンフューチャーピックス、今日は株式会社 JP デジタル代表取締役 CEO の飯田康久さんをお迎えしました。全国に郵便局改めて2万4千あるということで、そのね、事業規模を束ねつつ DX を推進するという難しさもあると思いますが、デジタル×人、そして地域性、そういったお話を来週も伺っていければなと思います。デジタルホルンフューチャーピックス、それではまた来週です。お相手は笹川由里でした。
デジタルフォーンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。